めぐみとしあきが東京 FM キーセッションに全国ネットでお送りしておりますチャレンジストーリーズ、今週はサッカー元日本代表大久保嘉人さんをお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大久保さん、本当に、はい、直接お会いしたかったんですが、このコロナ禍ということもあり、
はい、
まずは今週は大久保さんのお話を伺っていこうと思います。
はい、
多くの方ご存知だと思いますが、1982年6月9日福岡県のご出身です。北九州ですね。
はい、
お父さんお母さん、そしてお姉さん妹、3兄弟の真ん中だったんですか、大久保さん。
そうですね、真ん中で男一人でした。
サッカーの出会いは、
家族で小倉の方に旅行っていうか買い物行ってたんですよ。その時に河川敷の下でなんかサッカーをやってて、そこでもうサッカーって言葉も知らなくて、あれは何って聞いたらサッカーって言われたんで、ちょっと行ってみるって言って、それがきっかけです。
何歳ぐらいの子なの？
それが小学校1年生でしたね。
あ、小1。
はい。
ただ足めちゃくちゃ速かったみたいで、本にも書いてありましたけど、
はい、
全国大会に小学校6年生の時とか出てんでしょ。
そうなんですよ。足が本当に速くて、身長は一番ちっちゃかったんですけど、もう足の速さだけでもうサッカーも陸上も行きましたね。
じゃあ運動会もいつもスター？
もう運動会はもうかなりスターでしたよ。
ぶっちぎり、
ぶっちぎりか最下位から1位まで抜くっていう。
あー、うわーもう本宮博さんの世界ですね。紅白銀次郎みたいな世界なんだ。
そうですね。
もうはい、でも陸上やろうとは思わなかったんですか、その流れで？
いや、もう全然思わなかったんですよ。もうその時はサッカーでプロになりたいって思ってたんで、5年生になった時にワールドカップがあったんですよ、アメリカワールドカップが。
あ、94年だ。
そうです、そうです。
はいはいはい。
それを、見た時に、うわ、プロになってこのワールドカップに出たいって思って。
ここがやっぱ人生の分かれ道。
分かれ道ですね。
でもお父さん厳しかったみたい。あ、でも大久保さんだけには優しかったんだ。
お父さんはそうなんですよ。僕だけにもうすごい優しくて、どこでも連れて行ってくれましたし、お母さんが厳しかったです。
お父さんもなんか若くしてお別れになってしまったんですよね。
はい、そうなんですよ。本当に、もうずっとまあ病気っていうのもあったんですけど、本当に若くして。
大久保さんのこの本読んでて思うんですけど、はい、本当にその家族と触れ合ってる時間っていうのは本当に今しかないし。
そうなんですよね。
でその時に何て言うんですかね、大久保さんのお父さんから大久保さんに対するなんて愛情、何でも買ってくれる、
はいはい、
もう何でも許してくれる、何でもやれっていう、あれはなんかすごい、なんか切なくてグッときちゃいましたよ。
そうですね。自分が本当に親にやってもらったことを、子供たちに今やってる感じで、あとはこう自分がやりたかったけどできなかったこと、親に向かって恥ずかしいことでも言うっていうのは僕できなかったんですよ。だから子供たちにはそうならないようにこう接してます。
あの大久保さんのお父さん、すっごいいつも大久保さんを連れてどこでもなんか行くみたいな感じですよね。
そうなんですよ。やっぱ男一人だったんで、もうどこにでも、連れて行ってもらいましたね。
ね、可愛くてしょうがないって感じがすごく。
そうですね。
でそんな可愛い息子さんを、やっぱもう中学になったら出すっていうね、
はい、
これすごかったんじゃないですか。
いや、なんか僕は逆に行きたくなかったんですよ。けどお父さんが 1% でもこうプロになる可能性があるんだから行けって言われて、それでちょっと 1% って今考えれば絶対無理と思うんですけど、
はい、
その時ちょっと慣れるかなと思って行ったんですよ。はい、けど今親になったら、いや無理ですね、送り出せないですね。
そんだけ仲が良かった大好きなお父さん、はい、親元から中学校1年生で離れるこのチャレンジ、
はい、
しかも国見ですよね、
はい、
これはどうだったんですか？自信の方が強かったんですか、不安の方が大きかったんですか？
いや、不安の方が大きかったですね。
あ、そうですか。
やっぱり中学校から県外から本当にプロになりたくていっぱい来たんですよ、その年。
はい。
でみんなスカウトされてきてるんですけど、僕だけスカウトされてなくて、
ね、はい、なんか推薦っていうんですか、
はい、
あのよしともいいから、ね、行けばみたいな、そんな感じだったんですってね。
そうですよ。
実際どうだったんですか、うまかったみた
いな？いや本当にうますぎて、いやこれついていけないかもっていう、なんか3ヶ月間はそう思いましたね。
なんか下宿というか家借りて。
そうなんですよ。
みんなで共同生活なんです
よ。そうなんです。みんなで8人ぐらいでしたね、共同生活で。
本当にだから寮とかがないから、
はい、
各その越境といいますか、入っていくご両親たちがなんかみんなで家を借りて。
そうなんですよ。
それすごいですね。
ほんでご飯だけはこうご飯屋さんに頼んで、そこに食べ行くっていう生活してて、
でもある種みんなライバルでもあるじゃないですか。
はい、そうなんですよ。普段は仲いいんですけど、サッカーの時にやっぱみんな5時に起きて、
ね、書いてありましたね、
誰一人バレないように出ていくんですよ。もう起きたらもう誰もいないっていう。
みんなそっと出てくるんですか？
みんなそっと出ていくんですよ。僕の部屋を通らないように自分の部屋の窓から出るんですよ。 だから音もしないし、
だから大久保より上に行きたいから、はい、大久保に上手くなってもらっちゃ困るから
そうなんですよ。すごいなと思った。
中学の時あもうダメかもとか思わなかった？
思いましたよ。中2の時ですかね、もう中2、はい、帰ろうかなって思ったり、
北九州に、
はい、ほんで本当に帰りたくて、ちょっと自分の足怪我すれば帰れるんですよ、はい、病院で
怪我すればいいと、
はい、だから自分の足の親指をダンベルでトントン叩いたら骨折したんですよ。それで帰ったんですけど一回。
はあ。
でも帰ったら帰ったで親に怒られるじゃないですか。
はいはい。
お前は何をしてんだと。
はいはいはいはい。
だから帰ったけどすぐ戻されましたね。
はあ。そういうことの繰り返しなんだ。それでサッカーでもいい結果が出ないわけでしょ。
やっぱ出ないですね。
ね、そうするとこうどんどん腐っていかないんですか。あもうダメかな俺みたいな。
なんか本当に。やめて帰ろうっていうのはあったんですよ友達と。けど最後の最後にやっぱり親からやっぱお金を出してもらって迷惑かけてるから、
うん
う
ん、
そういうことをしたらダメだなっていう話になって、
。
だから俺たちもっと頑張ろうでこう止まりましたね。
なんとか高校まで行くんだと。
そうっす。
で高校行くとでも今度はもうねいわゆる全国大会が見えてくるわけじゃないですか。はいはい。そうそうレギュラーになるの大変でしょ国見で。
いやもう大変でしたね。みんなやっぱ
足は速かったんですかその時も。
足は速かったんですよ、
うん、
足は速かったんですけど身長が本当にもうちっちゃくて、
。
ガリガリでもう吹っ飛ばされますし、
うん、何人ぐらいいたんですかその子。
140人ぐらいですかね。
140人の中で何人ぐらいですか、はい、20人ぐらいに入っていかなきゃいけないわけでしょ。
そうなんですよ。20人か18人ぐらい、はい、
厳しいよな。
そうですね。
高校2年の時にね、はい、本にも書いてありましたけど何かきっかけで点数入れたんでしょ。
そうなんですよ。たまたま同じポジションの1個上の先輩がちょっと問題を起こして学校とサッカー部も辞めさせられたんですよ、
はあ、
でそこを1個空いたところに、よしとお前できるかって言われて、僕やったことなかったんですけどなぜかはいできますって言ってしまったんですよ。
ほう。
それでうわやばいこれできなかったら、
はい、
もうこの1試合で、まあ、他の選手を使われるなと、
は
い、だからこう恥ずかしいけどコーチに動き方を聞こうと思ってで聞いて試合出たら4点取ったんですよその試合で。
すげえ。
もうそっからでしたね。やっぱ自信のつき方がすごくて俺やれると思ってその夏ぐらいにはもうプロからオファー来ましたね。
ってことはでもその時にね、はい、ちょっとよしとできるかって言ったその人に感謝ですね。
まあそうですね本当に感謝で、まあ多分それが、まあ、小峰先生とあのコーチ陣で話した結果
あはははは
多分よしとちょっとやってみようかっていう感じになったみたいなんですけど。
へ、
まあ、それが本当に僕に来てよかったです。もうそこがもうなければもう今がないと思うんで。
大久保さんそれで国見行きます、
はい、
で高校では大久保さんどんな結果出すんですか。
高校ではもう高校2年生から、まあ、試合に出て高校3年生の時には三冠っていう、はい、
全国高校サッカーでしょ。
そうですね全国高校サッカー、インターハイ、
インターハイかや、
はい、あとは国体
これ全部勝つ
全部優勝しましたね。
もう最高満足。
いやもう最高でしたね。なんか僕たちの年代今までで史上最弱って呼ばれてたんですよ。
ほうほうほう。
だけどそんなのはやわせないっていうもう本当にみんなが一つになって久々に国見復活したんで、
はいはいはいはい、
もう本当にもうこればっかりは最高でしたね、はい、
そして2001年に J1 セレッソ大阪に加入ということになります。これはもう本当に子供の頃からの夢を達成したわけですよね、は
い、そうですね。ようやくプロになれたって思ったんですけど、もう父が
はい、
全然喜ばなくて、うん、お前はここからがスタートだみたいな天狗になるなってもう毎日のように言われて、
へ
だから本当にこうああまだここからこの結果残して J リーグ日本サッカー界に名を刻めって言われたんで、
はあ、
もうそこに向けてちょっと頑張りましたね。
へえ素晴らしいお父さんですね。もう本当にね。
そうですね本当よかったです言われてよかったです。
絶対喜んでたでしょうね。
いや多分
思いません今自分が父親になってもし、
はい、
夢をもし叶えてまあ分かりません何やるかね分かりませんけれども、はい、自分のやりたいことをもしやれるようになったらよかったねって言いそうですよね。
もうかなり嬉しいですね。
ですよね、
はい、
だからお父さんは嬉しかったんだけどきっとご自身ではね、
そうですね、
ひょっとしたらガンガンやったーなんてやってたかもしれないですけど、
うん、
大久保さんに対してはいやいやこれで満足すんなよだったのかもしれないですね。
そうですね、本当にずっと言ってましたから、日本代表に選ばれても言ってましたから。
あ、そうですか。
はい、
日本代表に選ばれても褒めてくれないんですか。
まあ、もうまだその本当に天狗になるなとか図に乗るなとか、
はあ、
ずっと言われてました。
あの2001年に、まあ、プロになって、2002年に、はい、まあ、アテネオリンピックに向けた、まあ、代表に選ばれますよね。
はい、
で2003年には、まあ、A 代表、いわゆるフル代表にも選出。
はい、
この辺はどうですか。だからトントントンと言ってる感じじゃないですか。
いや、それはですね、この辺もそこも、ね、あの J リーグで、はい、まあ、1年目大怪我して、であんまり20試合ぐらいしか出てないんですけど、
はい、
2年目 J2 に落ちたんですよ。そこでなんか移籍をしろって言われる人も言う人もいたし、まあ、セレッソに残って、まあ、残ってもベンチ外だったんで何も試合にも出れなくて、でこの時も本当にすごくて、第5節ぐらい5試合ぐらいで、あの同じポジションの選手がみんな怪我したんですよ。
はあ、
でヨシトしかいない、僕だけ元気で、
は
あ、でヨシトスタメンってなって、でその試合で2点取ったんですよ。
はあ、
そっからもうなんかすごく、あ、俺本当やれるかもって思って、
はあ、
その J2 で最後まで得点を争いしましたね。
はあ、本当なんかそういう巡り合わせはすごくいいんですね。
いや本当にすごく良かった。本当だから本当に運持ってるなっていうのがありましたね。
そうかそうか。でもそういうことが残ってるっていうのはやっぱりこう苦しんでる時間もたくさんあったからってことになるんだろうな。
そうですね、と苦しいことだらけでした、ね。
はい、で結局だから J1 の通算のシュート数っていうのは記録持ってますけれども、
はい、
1135本。
はい、
これどんな気分になるんですか。ゴールを狙う感覚っていうのはもう周りが全部見えなくなるんですか。
なんか打つときはもう本当にもう自分の世界ですね。もう周りの応援の声も聞こえないですし、
はあ、
もう自分の本当に世界でシーンとした中で一人だけ動いてるっていう、すごく
いいんだろうな。
でまあスローモーションになりますしね。
大久保さんがそのシュートを打つという挑戦の中では、はい、いつも何を意識してたんですか。
ボールの軸足、
はいはいはい、
いやボールは動いてるので軸足をちゃんと思ったところに置けないとボールってなかなか力が伝わらないんですよ。
はあ、はあ、軸足をどこに置くかなんだ。は
い、そうなんですよ。だから自分の得意な軸足置きどころっていうのが、
はい、
まあ、自分で持っていて、そこを常に意識 してましたね。
はい、まあそれでね、まあ、日本での活躍では事足りずに、
はい、
キャリアを重ねて今度は2005年からはスペインに行くじゃないですか。
はい
で2009年からはドイツ行くじゃないですか。
はい、
どうですかこの海外の経験って。どうでした、大久保さん。
いや本当に、まあ、スペインにまず行った時は若かったんですけど、はい、まあ、このままじゃ長くサッカーできないなって思い知らされて、
はいはいはい、
やっぱ自分のプレースタイルを変えないといけないなと思わせてくれたんで、本当にそこはあの行って、あの、成功はしてないんですけど、行ったことで、やっぱいろいろなことを分からせてもらえて、だからもう本当に良かったなって。
やっぱあれですか、じゃあその2004年のアテネオリンピックは大きかったんですか、はい、やっぱ海外行ってやって。
大きかったですね。やっぱり昔は世界大会っていうのがあまりなかったんで、
はいはいはいはい、
やっぱ世界のスカウトに見てもらうこともあまりないですし、
は
あ
は
あ
は
あ、だから本当にアテネオリンピックで絶対あの活躍してやるっていうのはやっぱありましたね。
どうですかこのサッカー人生、やっぱり悔いなしってことですか。
全くないですね、本当に。まあ、これが本当に大久保嘉人だったんだってこう自分でも思えますし、まあ、最高でしたね。
我が人生に一片の悔いなしみたいな感じですか。
いやもう全く悔いなし
です。大久保嘉人のサッカーを一言で言うと何ですか。
まあ、攻めるが一番みんなにはしっくりくるんかなと。
攻めのサッカー。
攻めのサッカーでしたね、常に、うん、それはもうぶれないようにしてました。
なるほど、攻め続けた、はい、サッカー人生だったってことなんですね。
そうですね、
いや本当にお疲れ様でした。
はい、本当にありがとうございます。
いやもうでも本当にたくさんのね、我々は夢を見させていただきましたから、
はい、
いやもう大久保さんには感謝しかないんですけれども
、
さあ大久保さん、今週お別れになんですが、
はい、
まあ、この頃でもいいんですけれども、はい、大久保さんが聴いてた曲とか何かあったらちょっと教えていただきたいなと。
あ、そうですね、聴いてた歌はゆずの、
ほうほう、
夏色。高校1年生の時に絶対プロになるぞって思ってた時に寮でみんなで聴いてたんですよ。
いやでもいいですね、なんかなりたいものになれた人生ってなかなかいないですよみんな。
まあそうですね本当。
いやそうですよ、選ばれた人ですよやっぱり。
いや頑張ってよかったです、
本当ですね、
はい、
じゃあこの夏色を聞きながら今週はお別れです。どうもありがとうございました。